お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。
3月16日月曜日、 SBS 日本語放送ニュースフラッシュをメルボルンから尾道圭人がお届けします。アメリカのクリス・ライトエネルギー長官は、イランとの戦闘について数週間以内に終結する可能性が高いとの見方を示しました。また終結に伴い高騰している原油価格も下落に転じるとの見方を示しています。一方、イスラエル軍のエフィデフリン報道官は、作戦は少なくとも今後3週間は継続するとしています。トランプ大統領が各国に対し、ホルムズ海峡を航行するタンカーの護衛を促したことを受け、イラン政府はアメリカやイスラエルとの戦争に関与しないよう警告しています。また同国は近隣のアラブ諸国に対し、各国のアメリカ軍基地が攻撃に使用されている証拠があると主張しています。トランプ大統領は先週末、アメリカの NBC ニュースの取材の中で、イランと終戦に向けた合意を結ぶ用意はないと述べたほか、イランの主要な石油輸出拠点であるハールク島に対し、さらなる攻撃を行う可能性を警告しています。イランでの戦争による燃料不足への懸念が広がる中、クリス・ボーエンエネルギー担当相は、国内の燃料供給は確保されていると強調しました。同紙によりますと、一部の地方都市ではガソリンスタンドに影響が出始めているものの、燃料の輸送は予定通り行われていて、国内には37日分の備蓄があるということです。また、連邦政府は価格高騰を抑えるため、ブリスベンのリットン製油所から地方都市へ、通常より硫黄成分が多いガソリンを供給する案を提示しています。一方で、専門家からは、オーストラリアは国際エネルギー機関加盟国の中で、燃料の備蓄量が同機関が義務付ける90日分に達していない唯一の国だとした上で、オーストラリアは極めて脆弱な状況にあると警告する声も上がっています。警察の発表によりますと、ビクトリア州では電子的に車の鍵を複製する装置を使った自動車盗難が1日あたり30件報告されています。これを受け警察は、鍵の複製装置を車に接続できないようにする専用のロックを整備工場などで取り付けてもらうよう呼びかけています。今朝早く、シドニー西部の集合住宅で銃撃事件があり、男性1人が死亡しました。今日の午前4時過ぎ、リットコムの住宅で銃声がしたとの通報があり、警察などが駆けつけたところ、38歳の男性が複数の銃弾を受け倒れているのが見つかりました。男性は病院に搬送されましたが、間もなく死亡が確認されました。来月19日に開催される北京ハーフマラソンに、中国の人型ロボットが出場することが分かりました。このロボットは去年も大会に出場していますが、エチオピアの招待選手らに敗れています。急速に進化する中国のロボット技術がどこまで記録を伸ばすかが注目されます。以上、3月16日ニュースフラッシュでした。なお、さらに毎日のニュースをお聞きになりたい方は、SBS 日本語放送、ポッドキャストをフォローするか、sbs.com.au/japanese をご覧ください。
SBS 日本語放送の Facebook ページで会話に加わってください。 LIKE、いいねを押してご意見ご感想をお寄せください。